時刻は0時55分になりました。金曜のこの時間は青森防災ラジオ、アナウンサーの高市義明です。今日は意外に知らない地震の後の火災対策というテーマで、青森県防災士会の阿部慎也さんに伺います。阿部さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は地震の際の対応ということで、
はい、皆さんは自宅にいるときに地震が起きたらまず何をしますか？テーブルなどの下に潜り、身の安全を確保しますよね。
はい。
では揺れが収まったら次に何をしますか？ドアを開けるなどして出入り口を確保する。料理中でコンロをつけっぱなしの場合は火を消すなどですね。こうして家から出られなくなることや火事になることを防ぐ行動をしますよね。
確かに、まずは身の安全を確保した上で、次に気になるのはやはり火の始末ですから、はい、まあ、対応できると思います。
はい、そうですね。そして地震の後に避難勧告や避難指示が出された場合は、非常持ち出し袋などを持って避難するわけですが、はい、その時に必ずやってほしいことがあります。それは家のブレーカーを落とす、ガスの元栓を閉める、この2つです。今日はこのうち家のブレーカーを落とすことについて詳しくお話しします。
電気のブレーカーを落とす、はい、このことまでは気が回らないような気がします。これはなぜ必要なんでしょう？
はい、実は意外に知られていないんですが、このブレーカーを落とすことは通電火災という火災を防ぐために重要なんです。この通電火災は地震によって停電になった後、復旧して電気が再び通電した時に起こる火災のことです。原因としては倒れたストーブの上に洗濯物が落ち、通電により発熱して引火する、破損した電気コードがショートして発火し周りのものに火が燃え移る、コンセントが水に濡れて漏電して発火するなど様々あります。珍しい原因としては熱帯魚などの観賞魚用水槽ヒーターが地震で床に落ち燃えやすいものに火がついたというのもあります。
通電火災、はい、電気が再び通じたことによる火災ということなんですね。はい、思いもよらない形で火災になることがあるんですね。
はい、そうなんです。この通電火災が危険なのは、避難して無人となった家屋で停電が復旧して火災が発生することにより火災の発見が遅れて大規模な火災へとつながるからです。この通電火災は阪神淡路大震災や東日本大震災でも発生しています。消防庁によると、原因が分かっている火災のうち阪神淡路大震災、東日本大震災の両方で約6割が電気が原因によるものでした。さらに神戸市によると、阪神淡路大震災での神戸市における火災では157件中、原因が特定できた55件のうち35件が電気火災と最も多く、そのうち33件が通電火災でした。停電が復旧した後に起こる通電火災には十分に気をつけないといけないんです。
電気火災のうちの通電火災の割合が高いのにも驚きました。
はい、
この通電火災防ぐためには他にどんな対策があるでしょうか？
はい、先ほどお話ししたように自分でブレーカーを落とすことが有効なんですが、この他にも感震ブレーカーという揺れを感知して自動的に落ちるブレーカーもありますので、市販の部品を取り付けたりブレーカーごと交換したりするのもいいでしょう。さらに避難先から家に帰ってきた後、ブレーカーを自分で戻すときも電気器具の状態を見てブレーカーを戻しても大丈夫かどうかしっかり確認することも重要です。注意をすれば防げる火災ですので、落ち着いて対応しましょう。
地震が起きた時にはまず、じゃあ身の安全を確保して、はい、ドアを開けるなどして出入り口を確保する、
はい、
そして、コンロなどを使っていた場合は火を消すということでしたね。
はいはい、
そして、家を出る時にはまずその前に家のブレーカーを落とすということを忘れずにということですね。
そうですね。
ガスの元栓を閉める、これも忘れちゃいけないわけですね。
そうですね、
覚えておくと良いですね。
はい、
今日は意外に知らない地震の後の火災対策というテーマで、青森県防災士会の阿部慎也さんに教えていただきました。阿部さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青森を災害に強い町に、青森防災ラジオは来週も金曜午後0時55分からお伝えします。アナウンサー高市義明でした。